こんにちは。今日は感謝と願いというタイトルで証をさせていただきます。御言葉を拝読させていただきます。出エジプト記15章1節2節。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を称える。私の父の神、私は彼を崇める。時の経つのは早いもので、千川教会のメンバーに加えていただいて、この6月で丸2年になります。今日はこの2年間の感謝の思いとこれからの願いをお伝えしたいと思います。山岸先生が聖歌隊の練習のお手伝いをお話ししてくださった数年前、そのことがきっかけで教会を訪れるようになりました。メンバーの皆様と初対面の時には少し緊張しましたが、リーダーの太田兄が中心となって朗らかに活発に練習に参加される皆様の雰囲気のおかげで、回を重ねるごとに打ち解けることができました。毎週の礼拝前の教会学校では、朝のひととき少人数での交わりの中に身近な出来事と聖書の御言葉のつながりを実感し、心が和んでいます。イースター、クリスマス、ペンテコステの礼拝も羊のイマーネが中心となり、委員会が立ち上げられ、豊かな礼拝を捧げることができ満たされています。その都度皆様との熱心な会話の交わりに貴重な時間が与えられています。今はコロナの影響で活動には工夫と変化を強いられていますが、不安や心配な思いが募りそうな今こそ、このような私自身の体験から得た安心できる場所である教会の存在を多くの人に知ってもらいたいとの思いが強まっています。昨年の春、ある困った出来事がありました。私はそうだ、教会に行こう、祈っていただこうと迷わず教会に向かいました。そこで山岸先生、杉井姉、阿部香織姉に相談に乗っていただき、祈っていただき、問題は解決し、心は平安になりました。さらにその出来事がきっかけで、新たに千川でのクワイアの働きが与えられ、静子先生にも共にミニストリーの働き人として祈っていただいています。こうして多くの方々との交わりの中で育てられ、2年間感謝いっぱいの中であっという間に時が過ぎました。昨年の年明け以来コロナ禍が続き、これから先どうなっていくのか予想もつかない世の中になりました。今私が一番気がかりなこと、それは子どもたちの将来です。昨年は多くの友人知人にお孫さんが生まれました。教会でもデレクさん、めぐみさんご夫妻にエレスちゃんが生まれました。今まで経験したことのない状況での出産、子育てはが始まっています。子どもたちには安心して成長してもらいたい、教会で礼拝を捧げるたびにこの思いが募っています。先週のペンテコステ礼拝の中で、阿部兄のお証を拝聴しました。生涯をかけてマレーシアの子どもの家の働きを担われる志に感銘を受けました。特に共に歩まれる香織姉の決意に感動し、今の自分を思い巡らしました。昨年の10月にタマハレルヤメンバーと共にマレーシアに行く計画を立てていました。 クワイアの皆様と子供の家に教会を建てようコンサートをテーマにツアーしようねとマレーシアの子供たちと一緒に歌える日を夢見ていました。この夢が叶う日はいつになるのでしょうか。ペンテコステ礼拝で阿部兄のお証しを伺ったその夜のことでした。田代姉が紹介してくださったCFF マレーシアの動画配信を拝見しました。その動画は CFF マレーシアの創設者双子石明氏と阿部兄の対談でどのような思いを抱いて創設されたのか双子石氏ご本人から伺える貴重な内容でした。現在84歳でいらっしゃる双子石氏が子どもたちの未来のためにと働き出した年齢が63歳だったことを伺ったとき驚きました。今の私の年齢です。これからでも新しい何かできることがあるかもと勇気をいただきました。翌月曜日は3年の年月をかけてリニューアル工事を終え来年オープンするコンサートホールの申し込み手続きに出かける日でした。このホールのスタッフは私たちの賛美いっぱいのプログラムをいつも気に入ってくださっている方です。そして親身にステージ作りを手伝ってくださいます。2年前のクリスマスコンサートを終えた日は折しもリニューアル前のホールの使用最終日でした。3年後のホールのこけら落としにはぜひ皆さんに使ってもらいたいな。はい、私たちもその時の再会を楽しみに練習を続けます。お互いに3年後の再会を願って交わした会話は忘れられません。そんな場面を思い出しながら来年に向けての手続きをしているとき、叶わなかったマレーシアでのコンサートが私の中で一つにつながりました。マレーシアでのコンサートは叶わなかったけれど、来年このホールにマレーシアから子どもたちを招いて一緒にコンサートができたらとの思いが浮かんできました。どのような形で導かれるのか分かりませんが、神様のご計画であるならばことが起こされ実現するのではないかと今神様に期待して祈り始めています。式をしているとき、私には賛美するお一人お一人からあふれる思いが伝わってきます。私自身式や賛美をしているとき、いつも実感することがあります。悲しみや苦しみの中にいても賛美を口にすることによって神様に励まされ癒され支えられ、やがて神様を喜ぶ思いに満たされるというプロセスが与えられるのです。神様に向かって賛美することにより思いが変えられていく体験、この体験を子どもたちにも伝えていきたい。賛美することによって子どもたちの未来が守られていってほしいと願わずにはいられません。昨年のマレーシア行きの計画が来年マレーシアの子どもたちを招く計画へと今思いは変えられました。教会の子どもたちも一緒につながってくれたら、子どもたち同士一つになってステージで賛美することができたら、そして許されるならば定期的なコンサートになってくれたらと希望に胸が膨らみます。私の個人的な思いであったら実現することはないでしょう。しかし神様のご計画をこの私を用いて知らせてくださっているのなら、叶うことと御心を伺う祈りを捧げています。コロナの中で不自由を強いられている子どもたちに晴れのステージに立ってもらいたい。そのステージには今までのように地域のクワイアに加え賛同してくださる有志の方々も一緒に集い歌う、そして遠くマレーシアから日本を訪れた子どもたちと交流の場も用意できたらと夢はどんどん広がります。今私は教会で 聖歌隊のリーダーを担わせていただいています。賛美の力を携え、霊の戦いの最前線に立つ聖歌隊の働きが整えられ、豊かにされ守られますように、またその賛美の上に大いなる主の栄光が表されますように祈りながらご一緒しています。さらにグループハーベストや歌声カフェオアシスのように、年齢を重ねて賛美される先輩方のお姿に憧れています。教会は世代を超え、地域を超え、国を超え、一つとなって賛美を捧げることができる存在です。未来を担い生きていく子どもたち、孫たちのためにできること、その一つにマレーシアの子どもたちと集うコンサートの開催を願い祈り始めた私です。御言葉を拝読します。フィリピの信徒への手紙4章4節から7節。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。洗礼を授かって来月の6月でちょうど20年になります。この節目の時にこのように皆様に証しする機会が与えられたことに心から感謝を捧げます。ご一緒に祈ってくだされば心強いです。ハレルヤ。